インフィニティ情報局へようこそ。今日2026年3月7日のテーマはですね、ズバリストレスを味方に変えて長寿を目指す方法です。
はい、非常に興味深い、そして現代人にとって必須のテーマですね。
そうなんですよ。私たちが今日徹底解説していくのは、インフィニティ情報局のブログ記事で紹介されている資料なんですけど、マインドボディグリーンの記事で、登録栄養士の森ニュードセンさんが提唱している5つの健康習慣についてのディープの掘り下げになります。
登録栄養士、つまり理学修士であり RDN の資格を持つ彼女の視点は非常に科学的で実践的ですからね。
ですよね。で、長寿とかアンチエイジングって聞くと、あなたもついジムでの過酷なトレーニングとか高価な美容液とか、そういう外側からのアプローチばかり想像しがちじゃないですか。
ええ、もちろんそれらも素晴らしいんですが、実は私たちの細胞レベルの老化スピードとか長期的な健康状態を決定づけているのは、もっと体の深い部分にある見えない力なんです。
見えない力。
はい、それが私たちが日々直面するストレスに対して体がどう応答しているかというシステムそのものなんですよ。
なるほど。つまり今回のミッションは、よくあるストレスは万病の元だからとにかくなくしましょうみたいな現実離れしたお説教ではないってことですよね。
全く違いますね。現代社会でストレスさをゼロにするなんて不可能ですから。
毎日仕事のプレッシャーとか、止めどなく流れてくる情報の海の中で忙しく過ごしているあなたに向けて、その体のストレス応答システムをどうハックしていくか、その本質的な知識をお届けします。明日からすぐ使えて、ああだから自分の体はこういう反応をしてたのかって思えるような視点をたっぷり用意してますので。
はい、ストレスに対する体の内側のシステムをどう訓練し回復させていくかが、健康寿命を伸ばす最大の鍵になりますからね。
では早速この驚くべきメカニズムを紐解いていきましょうか。
お願いします。
まず大前提として、あーなんかストレス溜まるなっていう時、それって単なる嫌な感情とか気分の落ち込みだけを指してるわけじゃないんですよね。
そうなんです。そこが最初の大きな誤解なんですよ。
資料を読むと、ストレスっていうのは代謝の変動とか免疫機能の抑制、さらには睡眠の質の悪化に至るまで全身の臓器を巻き込んだ大規模な生理的イベントだって書いてありました。
その通りです。そしてこの全身を巻き込むイベントの主役であり、指揮を取っているのがコルチゾールという副腎皮質ホルモンなんです。
出ましたね、コルチゾール。ストレスホルモンと呼ばれてて、とにかく減らすべき悪者扱いされてる印象がありますけど。
ええ、でもそれは科学的に見ると大きな間違いなんですよ。
悪者どころか、むしろ私たちが日々の危機に対応するために必死に働いてくれてる優秀なマネージャーみたいなものですよね。
まさにその通りです。ここで HPA 軸、視床下部、下垂体、副腎軸というシステムの働きを理解することが重要になります。
これ例えるなら体内の緊急連打友みたいなものですよね。
ええ、あるいはリレー競技ですね。まず脳の視床下部が脅威を感知してサイレンを鳴らすと、
次に下垂体がその信号を受け取ってバトンを渡し、
最後に腎臓の上にある副腎がバトンを受け取ってコルチゾールを全身に放出するわけです。
見事な連携プレーですよね。
はい、その役割は今すぐ戦ったり逃げたりするためのエネルギーを血中に動員すること、血圧を上げて全身に酸素を届けること、そして一時的に炎症も抑え込んで痛みを麻痺させることなんです。
つまりコルチゾールは脅威そのものじゃなくて、体を守り抜くための全身の調整薬だと。
だから問題などはコルチゾールが分泌されること自体ではなくて、その使われ方にあるんです。
となると全体像と結びつけて考えると、重要なのは量よりも
タイミングとリズムですね。私たちの体には本来美しいコルチゾールのカーブが備わっています。
朝上がって夜下がるっていうあれですか。
そうです。朝目覚める直前に数値がぐっと上がって覚醒を支え、日中の活動をサポートした後、夕方から夜にかけて徐々に下がっていく。
まるで狂狂楽団の指揮者みたいですね。朝はダイナミックな演奏で、夜は静かな調べへと移行するような。
素晴らしい例えです。でももしその指揮者が暴走して夜中まで大音量のシンバルを鳴らし続けたらどうなりますか。
そりゃあオーケストラである私たちの体はボロボロになりますよ。
ですよね。つまり目標はストレスをゼロにすることではなく、ストレスを受けてコルチゾールが上がった後にいかにスムーズに元の穏やかな状態に戻れるか。
なるほど。その適応的な回復力、つまりレジリエンスを高めることにあるわけですね。
はい。リズムが崩れて高止まりすると、夜になっても交感神経が優位なままで睡眠障害が起きたり、免疫力が低下したりしますから。
リスナーのあなたも今の自分の生活に引き寄せて考えてみてください。特に日本の環境ってこのリズムを保つのが至難の業ですよね。
長時間労働や満員電車での通勤ストレスなど特有の要因が多いですからね。
おまけに OECD 加盟国の中でも日本の平均睡眠時間は常に最短水準だって言われてますし。
だからこそ日本人にとってこの回復力のトレーニングは非常に重要だと言えます。
ではどうやってその回復力を鍛えればいいのか、ここからが本題ですね。
ええ、ヌードセンさんが提唱している5つの習慣を解剖していきましょう。
まず最初は栄養密度の高い食事ですね。ヌードセンさんの栄養とストレスの関係は双方向的だっていうことがすごく腑に落ちました。
ストレスを感じると体はそれに対処するためにビタミン C やマグネシウムを猛スピードで消費してしまいますからね。
その結果体内環境のバランスを維持するのが難しくなる。
逆に言えば特定の栄養素をしっかり摂ることで対処能力を底上げすることもできるわけです。
特に強調されてたのがタンパク質、食物繊維、良質な脂質ですよね。
はい。
これらがなぜストレス対策になるかっていうと、ズバリ血糖値のスパイクを防ぐためだと。
はい、そこが最重要ポイントです。糖質ばかり摂って血糖値が乱高下すると急激に下がるタイミングで体がエネルギー不足で餓死してしまうと錯覚するんです。
うわー、それは体にとっては大パニックですね。
ええ、その危機を乗り越えるためにまた副腎からコルチゾールやアドレナリンが大量に放出されてしまう。
安定した血糖値の基盤を作ることがそのまま安定した気分の基盤になるわけですね。
そういうことです。
お腹が空いてイライラする状態をハングリーとアングリーを合わせてハングリーなんて言ったりしますけど。
はいはい、言いますね。
あれって単なる性格の問題じゃなくて完全にホルモンが引き起こしている生理現象だったんですね。お昼前に同僚にきつく当たってしまったあなた、それは朝の朝食のドーナツが引き起こしたコルチゾールのせいかもしれませんよ。
本当にその通りですね。ただ忙しい現代人が毎食完璧な栄養バランスを実現するのは難しい。
そこで習慣の2つ目ですね、標的を絞った栄養素での補強。ここからが本当に面白いところなんですが。
ええ、サプリメントなどでストレス管理経路をサポートするアプローチですね。
記事ではアダプトゲンと呼ばれる植物由来成分が紹介されていました。特にアシュワガンダですね。
はい、センソリルという特定ブランドのアシュワガンダ抽出物の臨床試験データではストレスレベルが高い被験者のコルチゾール値が優位に低下したと報告されています。
それから私たち日本人にとってすごく身近な成分エルテアニンも紹介されていました。
緑茶や紅茶に含まれるアミノ酸ですね。神経系と協調して眠気を引き起こすことなくリラックス感を高めてくれます。
日本の急須で緑茶を入れてほっとひとときつくっていう習慣が実は理にかなった自然なストレス対策になってるってなんだか面白いですよね。
ええ、素晴らしい文化的習慣だと思います。ただここで重要な疑問が浮かびます。
お、何でしょうか。
リスナーのあなたには情報を鵜呑みにせず冷静な視点を持っていただきたいんです。元記事にも明記されていますが、これらのサプリメントに関する記述は FDA 米国食品医薬品局の評価を受けたものではありません。
なるほど。つまり病気の診断や治療予防を意図したものではないってことですね。
そうなんです。あくまで基盤の補強に過ぎません。乱れた生活習慣を帳消しにしてくれる魔法の薬ではないということです。
どれだけアシュワガンダを飲んでも毎晩3時間しか寝ていなければ意味がないわけですね。
まさにその通りです。ではその基盤作りに直結する3つ目の習慣、水分補給に行きましょう。
これ本当に驚きなアハ体験でした。水不足がストレスになるってあなた知ってました？
意外と知られていないんですよね。
2025年のジャーナルオブアプライドフィジオロジー誌の研究によると、軽度の脱水でもホルモン応答が起きてコルチゾールが上昇する可能性があるとか。
ええ、水分が足りないだけで体はそれを生存に対する脅威と認識して追加の生理的負荷をかけてしまうんです。
血液量が減って心臓がより強くポンプを働かせなきゃいけないからですよね。
その物理的な負荷が神経系の反応性を高めて緊張感や疲労感を増幅させるわけです。
ニュードセンさんの個人的なエピソードもありましたよね。ストレスで心拍数が上がった時に意識的に水を飲むと落ち着くっていう。
喉が渇いてからガブ飲みするのではなく1日を通じて安定的に飲むのがコツですね。
デスクワークしてると気づけば半日水飲んでなかったなんてこともありますからね。一番手軽なストレス対策です。
さて ここからは行動のインプット、習慣の4と5ですね。睡眠とマインドフルネスです。
はい。睡眠はもうストレス管理における究極のインフラですよね。
神経系にとって最も強力な回復ツールですからね。睡眠の質が損なわれると、コルチゾールのリズムが一発で崩壊します。
睡眠不足の翌日ってイライラしやすいですけど、あれは神経系が過覚醒状態のままになってるからなんですね。
ええ。夜間の光暴露を減らすことが特に重要です。ブルーライトを浴び続けると、脳がまだ昼間だと勘違いして、コルチゾールを高い状態に保とうとしますから。
寝る前は光を落として、もう安全だよって脳に伝える儀式が必要ですね。で、その回復通路を助けるのが日中のマインドフルネスだと。
そうです。交感神経から副交感神経、つまり休息と消化モードへ移行させることですね。
マインドフルネスって聞くと、1時間みっちりヨガをするとかハードル高く感じますけど、ヌードセンサーの方法はもっと身近ですよね。
昼休みの30分、あるいは家の近所を10分だけ歩くといったシンプルな行動です。
記事にあったレジリエンスは繰り返し使うことで強くなる筋肉のようなものだっていう表現がすごく良くて。
ええ、小さな行動でスイッチを切り替える練習を重ねることで回復力が鍛えられていくんです。
ストレスで頭が真っ白になったら一旦外の空気を吸いながら5分歩く。それだけで筋肉がムキムキになっていくイメージですね。
良いイメージですね。さて、ここまで5つの習慣を見てきましたが、情報をただ受け取るだけでなく、学ぶ人であるリスナーのあなたに向けて、情報源の裏側を読み解くクリティカルシンキングの視点を提供したいと思います。
お願いします。メディアリテラシーってやつですね。
はい。例えば2025年の水分摂取の研究や、センソリルアシュワガンダの研究ですが、具体的なサンプルサイズや試験期間の詳細が明示されていないという限界があります。
なるほど。一部の人に効果があったからといって、みんなに同じ効果が出るとは限らないと。
ええ。さらに、元記事の執筆者やヌードセンさんは、マインドボディグリーンのサプリメント関連の編集者でもあります。
ああ、ということは、特定の製品、例えばコルティゾールマネージャーみたいなサプリのプロモーションと連動している可能性もあるわけですね。
そういう視点を持つことが大切です。データは有望ですが、冷静な分析が必要だということです。
では結局のところ、これらすべての情報は私たちにとってどういう意味を持つんでしょうか？あなたはどう実践すればいいのか？
ヌードンセンさんの言葉を借りるなら、完璧は必要ない、重要なのは一貫性だということです。
5つ全部を完璧にこなす必要はないんですね。
はい。あなたが最もコントロールしやすい一つの習慣から始めてみてください。
デスクにマイボトルを置いてこまめに水を飲むとか、昼休みに5分だけ歩くとか、急須で緑茶を入れてリラックスするとか。
それが一貫した習慣になれば、確実に回復力は強くなります。
今日の深掘りを総括すると、睡眠や食事といったバラバラに見える健康習慣が、コルチゾールリズムの安定という一つの目的につながりました。しかも、特別な設備も大きなコストもいらない実践ばかりです。これこそが最大の価値ですよね。
全く同感です。では最後に、今日のソースにはなかった新たな視点をあなたに投げかけてみたいと思います。
お、何でしょうか？
今日、コルチゾールのリズムがいかに重要かをお話ししましたが、ふと考えてみてください。私たちの祖先は野生の動物から逃げるときだけ強いストレスを感じていました。
確かに、四六時中猛獣に追いかけられてたわけじゃないですよね。
ええ。しかし現代の私たちは、スマホからの絶え間ない通知やデジタル上の情報過多という目に見えないデジタルの猛獣に24時間さらされています。
デジタルの猛獣、なるほど。
この絶え間ないデジタルストレスは、私たちのコルチゾールのリズムを根本的にどう書き換えてしまっているのでしょうか。そして私たちはそれにどう適応していくべきなのでしょうか。
うわ、それはものすごく深くて突き刺さる問いですね。寝る直前までスマホを手放さない私たちにとって正面から向き合うべき課題です。
リスナーのあなたもぜひ自分なりの答えを探求してみてください。
はい、あなたもぜひ考えてみてくださいね。本日はここまでとなります。今日お話しした内容の詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。